Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsen story.こんばんは。1月31日月曜日午後9時30分と少しを回りました。週明けの夜、いかがお過ごしですか？ FM ギグ夢かな淀川リバーサイドステーションよりナビゲーターの僕、カズくんです。今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。いつもこの番組ではある程度人生を歩んでこられた方のストーリーに耳を傾けさせていただいているんですが、今月2022年1月は1ヶ月間を通しての新春特番ということで、ティーンネイジャー10代の若者たちのお話に耳を傾けさせていただいて、僕たち社会人がなかなか聞く機会の少ない若い人たちの素晴らしい発想から学ばせていただこうということで、今日はそんな新春特番の最終回、楽しく進めていけたらと思っております。素敵なお話の数々、どうぞ最後までお楽しみに。さて、そんなわけで今日は先週に引き続き専門学校1年生、先日19歳になったばかりの松根秀隆さんからズームを通して興味深いお話をまだまだたくさん聞かせてもらっていますので、どうぞ最後まで楽しんでくださいね。なお、今回はズームによる収録につきお聞き苦しい点が多々ありますこと、ご了承ください。では内容盛りだくさんにつき、早速本編に入っていきたいと思います。2022新春特番、これからを担う若者たちの貴重な話を聞いちょー企画、第5弾最終回スタートです。鶏ちゃうねん。君の話。
君の話。
俺たちはまだちっぽけで、手のひらの中には、この手のひらの中には何もないけど、雨に打たれ、風に吹かれ、でも諦めないから、でも諦めたくないから、きっといつか何かを掴むんだ。でそうだろう。
最近のニュースとかって見聞きしたりとかしますか？
まあ、ネットニュースっていう形でならニュースは見ています。
見たい。どんな部分を注目して見てたりとか？
サッカーとかのニュースはよく見ますし、あとは何ですかね、なんか天皇家の騒動今いろいろあるじゃないですか。
うんうん。
で、ああいうので、なんか、哀れみを思いながらよくニュースを見てたりとか、選挙はよく見ますね、自分は。
政治とかも多少、興味がある。
そうですね、ちゃんと見てますね。
選挙は。それはすごいですね。もう行けるんやね、18歳から。
そうです、行きました。
行きました。
議員は
やっぱり自分で一票を投じるっていう、ちょっとその重み的なところとか感じたり。
まあそうですね、なんか結局他人任せだといつまでたってもそうだよねっていう感じなんで。
ひでくんにとって社会人っていうのはどんな世界やと思いますか？
なんですかね、綺麗事、建前、その他もろもろしかない世界ですかね。うん、で、
うん、
もうなんか社会人になることは嫌でしかないですね、自分は。
嫌でしかない。
嫌でしかないですね。
建前とか上辺だけみたいなとか。
そうですそうです。
あーなあなあみたいなとか。
そういうのはマジで嫌ですね自分は。
あじゃあヒデ君にとって大人っていうのはどんな人を大人って呼べますか。
二十歳になってから大人ではなく、社会経験を経たり、過酷な人生を経験したりとかで、自分の考えを持ってる方々っていうのが大人の定義です、自分の中では。なんでそういった方は、基本的にはちゃんと話が通じるので、お話したい感じです。
素晴らしいですね。やっぱりその、そういう大人になりたいみたいな、そんな社会人になりたいみたいな理想は持ってる感じ。
そうですね。ちゃんと自分の考えを持って行動できる大人にはなりたいです。
今のこう、日本の社会ってどう思いますか？
票を持ってて、なおかつ選挙に行ってる方は老人の方が多いので、そういったところで、やっぱ若者っていうのは軽視されがちなのかなっていうのはよく思うので、そこはどうにかしていただきたい。けど、若者は結局選挙には行かないってのがちょっとジレンマ的な感じかなって思ってます。
ああもう本当にごもっともの話でね、選挙とかそういう、日本の社会に興味のないっていう若い人たちが結構多いっていうことやもんね。
ですね、本当にそうだと思います。
やっぱり友達とかとも喋っててもそんなん知らんわみたいな。
自分がよく喋る相手は、その学校ではですけど、自分の彼女ともう一人の男の友達の三人で大体話してるんですよ。その二人はちゃんと興味を持って政治を見てると思います。
そういう仲間がいるっていうのも、もうすごい心強いし、いいよね、楽しいしね。
ですね、なんか、政治の話って結構タブーって言われるじゃないですか。大人の世界では。ですけど、まだ子供だから普通に話しますね政治の話は。 あそこゴミだよねみたいなことザラで言っちゃうんでよくないですけど。
いやいやいいと思いますよ。そういうのをね、どんどんね、建設的なね議論をねすべきなんですよ、うん、日本人はね。
わかります、自分もそうだと思います。
本当に本当に。まあでもこれからね、そういう人たちがまたなんかそういうね形で発信していけたらいいよね。
本当ですよマジで。
うん、やと思う。
このまま勘弁です切実に
説得力あるね。ヒデ君にとってその日本の未来がどうなったらいいと思いますか？すごい抽象的で申し訳ない。
なんですかね、対象によって分かれると思うんですけど、
うん、
一番最高なのはやっぱりベーシックインカムが導入されることですけど、
うん、
どうしても税金とかは足りないでしょうし、
うんうんうん、
今の日本の環境を考えたら絶対無理なんで、もう世帯の収入とかを厳正に審査できる環境とか、あと生活環境とかを審査できる状況が欲しいですね。そうすれば多分そこで大体の基準が、日本の平均年収とかってやっぱ上の人は上だけど下の人は下っていうのが顕著に現れちゃってるから、そこをちゃんと見定める機関、公的機関があれば多少は改善されんじゃないかなっていつも思ってます。
そうよね、そういう客観的な機関がね。
そうです、第三者委員会みたいなのが欲しいなとよく思ってます。
黒くない組織がね。
そうですね、まあどうせ賄賂とか多発するんだろうなって思ってますよ自分は。
天下りとかいろんなね、やっぱりこういろいろ絡んでくるからね。
ほんとクソな予想多すぎですよこれ若者が言っていいのか。
いや素敵やねそういや、そういう意見を本当にね、僕らの世代とかもっと上の世代はね、若い人たちに耳を傾ける、若い人たちの新しい発想をねいっぱいこう聞いて取り入れていくっていうのは大事なことやとすごく思ってるんで。
そうですね、自分としては
大人たちとか国を引っ張ってる偉いさんたちに言いたいことがあるとすれば要望でも文句でも何でもいいですよ。
主に2つっすね。
おお、2つ。はい、
今自民党が与党になってるじゃないですか。ですけどその民主党が与党だった時の自民党、なんかハキハキ物を言ってた自民党、あの自民党に戻れば多少は変わんじゃねっていう、ああいう野党が出てこないかなっていう、ちゃんと物言える野党が欲しいっていう。
足引っ張ってばっかりやもんね今はね。
そうそうそう、お互いの足引っ張って沼どんどん沈んでますもん
そうそうそうそう面白い。うん、
で、あともう一つはこういう言い方をしたら、ご高齢の方にちょっとガチ起こされそうですけど、自分としては、 戦争しろって意味じゃないんですけど、武器がないと結局国って維持できないよねって思う話ですよ、自分は。それがなかったら誰がどう守るのっていう、
うん、
もちろんその専守防衛は必要だと思いますし、
うん、
そうしなかったら結局今までの戦争の記憶って何のためにあったのっていうのは本当そうなんでわかるんですけど、今の核世界でそれどう立ち回れんのっていつも思ってますね、
うんうんうん、
なんでそこは多少は変化求める時期じゃないのかなとは思います。
あ、
自分としてはお前何考えてんのって言われそうですけど、本当に
まあそのあたりもいろんな考え方があるからね。
そうなんですよね、うん、多様性ってことっすよね、本当に。
そう、そしてその光の当て方で全然こうまた視点が変わってきたりするから、まあ、そのあたりはヒデ君の素敵な意見一つとしていいんじゃない、はい、
そうですね、あくまで自分の主観として話してるわけですし、う
ん、でまあ日本の国のこともさることながら世界っていうところに目を向けたときに、その世界にいろんな情勢であるとか、
はい、
国と国とのいろんな絡み合いとかいろんなことがあるけど、
はい、
そういう世界がみんなでこう仲良くできるためにどうしたらいいと思いますか？なかなか抽象的でこれ申し訳ない。
まあこれも自分としては二つですかね。
お、
先進国の意見を貧困国にぶつけんなっていうのはよく思ってます。自分は一つとして。
おお、素晴らしい。
もちろん、インドとかのカースト制度とか、
うん、
あとアフリカとかでの民族的思想は、狩猟民族とかで食人する文化とか、そういうのは良くないと思いますけど、
うん、
だからといって、ジェンダーとかの考え方とか、環境問題を、そこの国にぶつけたってさ、ってよく思いますね。
うんうんうん、
とか、あとやっぱ、中国が今いろいろなんか問題になったりするじゃないですか、よく。
はい。
いろんなところで。
うん。
それの対応手段がアメリカしかない。でもアメリカが弱腰ですってなったら、結局やりたい放題だよねっていう。なんか他にできる方法がないんですかとはよく言いたくなっちゃいますね、自分は。
うん。
まあ、現実的な話をして、代替案が出ないならするしかないんでしょうけど、
うん、
どうしてもなんか、中国のやってることを見てると、ん？それって止める方法本当になかったのかなって言いたくなっちゃいますね、自分は。
そういうのをこうもっと模索するべきやね。
そうっすね、なんか。何のための、世界的。
国連とかね、
国連とかそこら辺が、何のためにあんのかなっていつも思っちゃいますね。
確かにそれは本当にその通りやと思うし、なんかもっと古いものをもっとこう捨てて、新しい何かをもっと、そういう意味でね、だから各国の若い人たちの意見をね、もっと取り入れるっていうことは必要やと思うのね。ああ、面白いなあ。ちょっと、それは、面白い。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
このあたりでですね、ヒデくんが今日のためにとチョイスしてくれた歌を一緒にお聞きできればと思います。それでは聞いてください。夜しかただ君に晴れ。
夜に浮かんでいたクラゲのような月が馳せたバス停の背を覗けばあの夏の君が頭にいる。
毎週土曜日の朝7時30分から。こちらもよろしくね。
よろしくね。
連れ出してこのまま戻る気はないわ。初めての自由と出かけたいの。二人で
金が余るほどあったら何をしたいですか？
寄付とかは多分しないですね。
あ、
寄付って形を取らず、
うん、
じゃあ例えばもう自分のところに莫大に何十億っていう金があるとしたら、そして短期的なプランとして見るなら、どっかの会社とかもしくは業界とかに自分の提携会社的なところを作ってもらって、
うん、
そこで例えば施設とかであれば、その施設団体にその物品という形で土地として渡す、お金ではなく土地としてっていう感じで渡したりとか、
うんうんうん、
その金銭で渡せば横領が発生すると思うんで、
うんうんうん、
そういった面で物とか、あと貧困国であれば学校とか、
うん、
井戸を作るとか旅行を作るとか、そういった形を取りますかね、うん、自分だったらお金があれば。
でもすごい説得力あるね。
はい、
ちょっとまた話が変わるけど、将来結婚とかは考えてますか？
はい、今の彼女と結婚したら楽しそうだなぁとはよく思ってますね。まあわかんないですよね。その、一応今の彼女とは相当仲良くなってるんで、
うん、
まあ慣れればいいかな程度なんですけど、その彼女が今、うん、指定難病に当たるものを患ってるので、
あ、なるほど、ね。
そこのケアをちゃんと勉強した上で結婚するかどうか考えるっていうのは考えてますね、自分は。
結婚とかしたら子供とかは欲しいかなっていう、どうですか？
いたら楽しそうですけど、
うん、
その、まあもちろん保育の勉強してるので、その子供の障害とかそういうことも勉強するんですよ。
うん、
で、してる際にやっぱりその子供を産むっていうのがどれだけ大変か、世のお母さんたちがどれだけもう頑張ってるかっていうのはもう勉強めっちゃするんで、
うんうんうん、
こういうリスク、こういうリスク、あっちにもリスクが、ってなるんですよ。なんで、
うん、
したいけど怖いって感じですね、本当に。子供に何があるかわからない。リスクも、うん、しかも地域との同調合わせたりとかって考えても、やーばー、難しいのかなって思っちゃいますね。はい。はい。
まあ、いろんなことを知ってしまったがゆえのっていうところもあるよね。
そうっすね。知らなきゃよかったですよ、本当に。
まあ、それに関連して子供を含めて誰もが安心して生活できるためにどんな街づくりとかどんな街やったらいいかなっていうのは思うとこありますか？
台湾とかの政治家みたいなことをしてほしいなってよく思いますね。
うん、
政治の透明化をあの国は挙げてるので、
うん、
そういうようななんか誰もがその政治家の情報にアクセスできたりとか、
うんうん、
何をしてるのかとかアクセスできるようにそうすればどうしたって分かるじゃないですか、国民は。
うんうん、
だから、今こういう政策してるなら、こう断搬しに行こうみたいな、
うん。
そうすればテロとかも起こりづらくなるのかなって。まあ、あとは救済措置ですよね、いろんな方の。
うんうん、
とか、そういったこともろもろですかね。
まあ、その日本はまた、まあ日本だけじゃないけども、なかなか不透明というか、不透明どころの騒ぎじゃないぜっていう。
何も見えてないですもんね。
そうそうそう、真っ黒けやからね。
本当っすよ。何も見えないっすよ。
そういう意味では、やっぱりその、こう、末端の人たちまで見えるような政治であったり、国の政策をしてほしいよね。
本当っすよ。マジで。
確かに確かもうおっしゃる通りだわ。これからまあ、保育士さん目指すっていうことなんやけど、それとも別でもいいねんけども、これからやっていきたいこととか、やってみたいこととか、なんかありますか？
やっていきたいこととしては、施設で、まあ、10年ぐらい働いて、教育委員会とかに入れれば、その社会福祉士とか取れれば、その児童相談所にも入れますし、
うん、
そういった、何ですかね、行政自体の根幹を変えなきゃ意味ないと思うんで、
うん、
入れたらいいなとはよく思いますね。それでキャリア積めば、ある程度は昇進できるんで、せめて、そういったちょっと上の位にでも行って、自分の手の届くところであれば、できるだけ手を伸ばすっていうのはしたいっすね。
ああ。 おー、すごいね。めっちゃ高い理想を持ってるね。
まあ、頑張ってやれようと思ってるだけなんですけどね。あくまで。
いやいや。まあでもそうやって目標であったりね、はい、夢を持つっていうのは本当に素敵なことなんで、一歩ずつでもね、それに向けて勉強していくとか、うん、キャリア積んでいくっていうことをやり続けてください。
はい、頑張ります。
これからこんな経験してみたいみたいな。
そうっすね。なんか、やっぱり一回なんかちょっと営業職には行ってみたいっていうのは思ったりしますかね。なんかさ、一般的なサラリーマンに当たる方々の、ああ行ったのには一回やってみたいなっていう。まあ、もちろん当人たちはやりたくない方がほとんどなのかなとは思いますけど、なんか半年とかでもいい、なんか、研修みたいなことはしてみたいなとは思いますね、よく。社会の厳しさに揉まれるというべきか
。
っていうのはして、で、やっぱりその上で子供と接した方が、まあ、何ですか、子供たちからしたら、社会に出たことないお前が、なんで俺にそんなこと言えんだよ、みたいなこと言う子は絶対いるんで、
うん、
そういう子に説得力を持たせるためにも、やっぱそういうことはしてみたいな、とは思います。
ああ、すごいね。理想がしっかりしてて。素敵ですね。
ありがとうございます。
ひでくんとか弟さんを施設に入れた両親とかに送れるメッセージがあるとしたら、
父親は、に対しては、結局出会い系なんてこんなもんで終わりましたね。お疲れ様ですってぐらいですね。まともな出会い系が発達してるのか怪しいっすよって言いたいですね。現実見なよって言いたいですね。で、母親に対しては、そんな人と結婚したあなたが、悪いからお疲れって言いですね。見る目なかったねって言いですね。
弟さんに何かメッセージを送れるとしたら、
進学頑張って感じですね。
いいですね。
はい。
ひでくんのことを育んで来てくれた施設であったりとか、はい、そこで一緒に過ごした仲間たちに送れるメッセージがあるとしたら、
そうですね。自分の人生の9割はその人たちが作ってくれたので、
うん、
こういったある程度ちゃんと考えられる頭を作ってくれたっていうのに最大の感謝ですね、本当に。
あ、
はい、もう本当にありがとうございましたって感じで。
そうやね、素晴らしいわ。
切実に思います。
いろんな刺激を与えてくれた栗山くんと奥さんのかなこさんに何かメッセージ送れるとしたら、
自分の人生経験としてはトップクラスの刺激になった出会いなので、
おー、
なんか今後も付き合いお願いしますって形で、はい。
いやいや、もうそれはもう栗山ご夫妻も涙を流しながらこれを聞いてくれてると。
それは怪しいですけどね、あのお方方なら。怪しいっすね。
怪しいね、はい。絶対怪しいね。
ギラギラ笑ってますね。あの二人は。
笑ってるね。笑ってるね。はい、もう、よう見てるね。
見てます。はい。
そうやってご縁があって、施設でお世話になることなり、辛い時期とかもいろいろ乗り越えて今があると思うんだけども、今この人生、はい、生まれてきてよかったなと思えますか、
はい、思いますね。様々な方に会えたので、とても思います。
その今のこの環境というか、そういう自分が置かれている環境に対してはどう思いますか、はい、
他の方よりも多少ハンデがあるかもしれないですけれども、その多少のハンデごときでピーピー泣き言言ってどうこう言えるなら、それは超おめでたい人間だと思うんで、自分はもうこの人生にとても大満足です。
素晴らしいですね。わあ、そんな風に言えるって本当に素晴らしいね。いや。
ありがとうございます。
じゃあもちろんのこと、この質問はちょっと野暮かもしれへんねんけども、これから先も、はい、その別に隠すことなく自分のその子供の頃のこととかも、どこででも喋ってネタにしたるぜ、みたいな。
は
い、
ああ、そうです、そうです。もちろん。
わあ、素晴らしい。
隠す必要性ないんで。
素晴らしい。いやあ、本当に。これからのひでくんのね、未来がすっごい楽しみな感じで、僕のは心に焼き付いたので、これからどんどんね、自分の未来を、道を切り開いていってください。
ありがとうございます。
はい、今日こうして、改めてこの取材、はい、感想何かありますか？
自分の考えをまとめるいい機会になったので、こういった取材の機会いただいてありがとうございました。
いやいや、 相当なやな。素晴らしいですね。いやいや、僕もね、もう想像を絶するぐらい素敵な話たくさん聞かせてもらって、本当に僕も出会えてよかったなと思ってるんで、またよかったら関西にも遊びに来てもらって、リアルでお会いしましょう。
はい、お会いしましょう。
そしたら今日は長い時間どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ギグ夢からネクストよりリスナーの皆さんへのお知らせです。2022年を迎えました。近年自粛が続いていて、何か新しいことにチャレンジすることを忘れていませんでしたか？ FM ギグ夢からネクストでは新規ラジオパーソナリティを募集しております。あなたの人生の新しい扉を開き、ラジオデビューで新たな一歩を踏み出してみましょう。やる気と情熱があれば未経験でも大丈夫。詳しくはお聞きの番組の担当者か夢からネクストのホームページ、またはお電話でお問い合わせください。連絡先は 050-5437-6619 050-5437-6619。 皆さんの新たな一歩をお待ちしております。
We're all as FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at your kid.
スティービー・ワンダーのステイ・ゴールドを後テーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間からは通常プログラムに戻りまして、とっても素敵なゲストさん、渡辺美佐子さんの人生ストーリーにご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターは僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。So